あなたの御心が行われますように。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にこの祈りの言葉を教えてくださいます。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。私たちはこれまで人生を歩んでくる中で、神様どうしてですか、どうかこの苦しみを私から取り去ってください、そんなふうに叫びたくなるような経験をしたことがあるのではないでしょうか。でもしかしたら今まさにこの瞬間にもそんな心の叫びを抱えながらこの礼拝に出席されている方もいらっしゃるかもしれません。絶対に避けて通ることができないような重荷があり、試練がある、苦しみがあり、癒えることができない病がある、愛する人との別れがある、あるいは人間関係の修復不可能なほどの崩れがある。私たちの人生にはさまざまな重荷や試練が襲ってきます。そんな時に私たちは祈るんです。神様、私には無理です。神様、助けてください。この問題をどうか消し去ってください。そして私たちは自分の願い通りになることを求めて祈ります。でも祈っても祈っても祈っても状況が変わらない、答えが見えずに苦しむことがあります。でも今日キリストはそんな私たちの苦難の現実のただ中に降りてきてくださいます。そしてご自身が誰よりも深く死ぬほどの恐怖と悲しみの中で地面に這いつくばって、そしてまさに究極の祈りへと向かわれた、そのゲッセマネのその絵と私たちを招いておられるのです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。苦難の現実のただ中であえぐ私たちに、キリストはご自分の魂を絞り出すようなこの血のにじむ祈りの言葉を教えてくださっているのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日は受難節の第5聖日となります。いよいよ来週は白の聖日、そしてその次のイースターへと向かっていきます。受難節の中、きっとそれぞれ重荷や苦難の現実があると思います。でもこの主の御言葉に支えられて私たちこの時を歩んでいきたいと思うのです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。 キリストは2000年昔にもこの祈りの御言葉をお語りになりました。それはあの最後の晩餐を終えた直後の出来事でした。イエス様と弟子たちはエルサレムの町を出て暗い夜道を歩き、オリーブ山のふもとにあるゲツセマネという場所へとやってきたのです。ゲツセマネ、これはヘブライ語で油絞り、要するにオリーブの実をすりつぶして油を絞り取るところという意味の言葉です。まさにその名前の通り、ここでイエス様はご自身の魂を極限まで絞り出し、血の汗を流すほどの激しい祈りをされたのです。イエス様は8人の弟子たちを入り口に残して、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけを連れてさらに奥へと進まれます。そして37節、イエス様は悲しみもだえ始められたというのです。このもだえるという言葉は、聖書のもともとの言葉のニュアンスでは、故郷から離れてしまって途方に暮れているような、もう圧倒的な不安と恐怖に押しつぶされそうになっている、そんな状態を表す言葉です。イエス様が圧倒的な不安と恐怖に押しつぶされそうになっている、そんな状況の中でイエス様が弟子たちに言われたんです。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさいと。皆さんどうでしょうか。あのたくさんの奇跡を行って、そして嵐を鎮め、力強く人々を導いてこられたイエス様なんです。でもそんなイエス様がここではもう完全にもう感情をあらわにして、死ぬほど悲しい、そんな弱音を吐いているんです。イエス様は神様の独り子でありながら、それと同時に完全な人間として本当に恐ろしい恐怖と戦っておられたのです。イエス様は少し進んでいって地面にうつ伏せになって祈られました。父よ、お父さん、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、そう祈ったんです。杯、この杯というのはただ単に飲み物を飲むためのコップということではありません。神様の怒りと裁き、全人類の罪に対する裁きが並々と注がれた苦難の杯なのです。もうそれを飲み干してしまうならば、父なる神様から完全に離されて見捨てられて永遠の滅びの暗闇に突き落とされてしまうような、そんな恐ろしい杯なんです。イエス様はその恐ろしさを誰よりもよく分かっておられました。だからこそ身もだえされたのです。父よ、お父さん、できることなら この杯を私から過ぎ去らせてください。もしかしたら私たちにもそんな風に祈りたくなることがあるのではないでしょうか。いろいろな難しい課題を前にして、苦難を前にして、神様、私には無理です、どうかこの杯を取り除けてください、そう祈りたくなることが私たちにもあると思うんです。だからイエス様はそんな私たちの苦しいとか、もう逃げてしまいたいというような心の痛みを、イエス様は誰よりも深く知っていてくださるお方なんですね。さて、イエス様がたった一人で暗闇の中で十字架の死の恐怖と戦っておられるその間、一番弟子であるペトロたちは一体何をしていたのでしょうか。40節では、イエス様が彼らのところに戻ってご覧になると、彼らは眠っていたというのです。イエス様は、私と一緒に目を覚まして祈っていてくれと、あんなに悲痛な声で頼んでいたのに。そしてペトロ自身はつい数時間前、あなたと一緒になら死ぬ覚悟があります、そんなふうに豪語していたにもかかわらず、弟子たちはいびきをかいて眠りこけてしまっていたんです。イエス様はペトロに言われます。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。この心は燃えても肉体は弱いという言葉は、決してイエス様が怒りに満ちて言われたことではありません。むしろ私たちのどうしようもない現実への深い哀れみに満ちた言葉なんです。私たちはこの弟子たちのことを笑うことはできないと思うんです。どうしてか、それはこれこそが他でもない私たち自身の姿だからですね。私たちも心の中では神様に従いたい、正しいことをしていきたい、祈らなければならない、そう思ってはいるんです。心は燃えているんです。でも私たちの肉体、人間の弱さ、それは苦難を極端に嫌ってしまうんですね。現実の重圧があまりにも苦しいとき、どう解決していいかわからないような困難が目の前にあるとき、私たちはそれと向き合うことをやめて眠ってしまいます。そのことに取り組んでいくのではなくて、他のことに逃げてしまったり、逃避をしてしまったり、そして祈ることをやめてしまったりします。この時イエス様は完全に孤独だったんです。弟子たちは眠り込んでしまっています。誰もイエス様の孤独を、ご決意を、苦しみを理解しようとはしていません。誰も自分と一緒に起きていてはくれないのです。 それでもイエス様は弟子たちを見捨てることなく、もう一度孤独な暗闇の中へと戻っていって、うつ伏せになって祈り続けてくださったのです。イエス様は再び向こうに行って二度目の祈りを捧げます。そこでイエス様の祈りに決定的な変化が起こってきます。42節です。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。一回目の杯の祈りは、最初この杯を過ぎ去らせてくださいというものでしたけれども、この二回目の祈りでは、私が飲まない限り過ぎ去らないのならと、ご自身の行くべき道のりを、その使命を受け入れる、その祈りへと変化していきます。そして最後、私の願い通りにから、あなたの御心が行われますようにという祈りへと変化していくのです。この願いとか御心という言葉は、聖書のもともとの言葉のギリシャ語ではセレーマという言葉が使われています。イエス様は私のセレーマ、願いを完全に手放して、父なる神様のセレーマ、御心へとご自分の歩みを明け渡されたのです。ここで誤解してはいけないことは、御心が行われますようにという祈りは、もうどうにでもなれ、どうなっても仕方がないという諦めてはないですね。そうではなくて、父なる神様、あなたがこの世界のすべての罪人を救うために、どうしてもこの苦い杯を私に飲まそうとしておられるのなら、私はあなたのそのご計画が、あなたの御心が最善であることを信じます。だから私が喜んで飲み干しますという究極の信頼の決断なのです。私たちが神様に祈ろうとするとき、その時にもここに祈りの本質があります。私たちが苦難の中で神様に祈ろうとすると、最初は、神様この問題何とかしてください、神様この病気を治してください、神様私の願いを聞いてください、そんな風に自分の願い、セレーマを神様に要求していく。確かに私たちはそんな風にして祈っていいんです。イエス様もそのように祈られたからです。でも祈りの中で私たちは神様の前に静まって、こう祈るように変えられていくのです。神様、私が願っている通りにならないかもしれない。それでも、私の人生に対するあなたのご計画、セレーマが一番正しいということを信じます。どうか、あなたの御心が行われますように。自分の願いから、神様のご計画、御心を求める、その祈りへと変えられていくのです。私たちの教会が 抑制伝道書として生み出されたのはちょうど50年前になりますけども、設立時の牧師の大木秀夫先生が紹介してくださったニーバーの祈りもまさにそのような祈りであると思います。こんな祈りです。神よ、変えることのできるものについてそれを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。そう祈るのです。逆に言うと、私たちはもしかしたら変えてはいけない神様の御心を一生懸命変えようと祈ってしまうことがある。そして変えることができるはずの私たちの思いや願いを変えようとしないで祈ってしまう。そういう中で不幸感を増してしまうことがあるんだと思うんですね。変えることができないことを変えようと一生懸命になると不幸感が増していきます。一番大事な例でいくとお天気なんかそうだと思うんですけども、今日は晴れだったらいいな、こういう予定もあるし、もう晴れを願っているんですね。でも朝起きた、雨だった、ザザ降りだった、そんな時にですね、変えることができない雨を晴れにしようと思って一生懸命になっている、これですね、不幸になるだけですね。今日はこんな予定があったのに、どうして晴れてくれないんだ、不幸感が増していくばかりです。そんな時に変えることができるのは実は私たちの予定だったり、私たちの心持ちだったりするんですよね。こんなにも雨が降ってくれて木々や動物たちが喜んでるんだ、恵みの雨なんだ、雨が降ったから別の予定を立てられる、そんな風にして自分の心や行動を変えていくことが私たちにはできるんです。同じように変えることができない、変えてはならない神様のご計画を受け取ることなし一生懸命変えようとしてしまう。で、自分の思いばかりを優先させようとしてしまう。私たちは祈りの中で何が変えるべき事柄なのか、何が変えてはならない事柄なのか、それをしっかりと見極めていかなければなりません。そして神様のご計画にしっかりと立っていくときに、揺るぐことがない絶対的な平安の中に歩み出すことができるのです。イエス様はそのような思いで三度目も同じ言葉で祈られました。そして祈りを終えてご自分の思い願いを父なる神様の御心に完全に合わせたとき、イエス様の心にある劇的な変化が起こっていきます。弟子たちのところに戻ってきたイエス様は、最初の死ぬばかりに悲しいと震えていた姿ではなくなっていたんです。イエス様は言われます。時が近づいた、人の子は罪人たちの手に引き渡される、さて行こう、見よ、私を裏切る者が来た。力強く威厳に満ちた姿へと変わっていました。遠くからは イスカリオテのユダに率いられた剣や棒を持った人々の松明の火が近づいてきます。でもイエス様も逃げも隠れもしない、震えてもいませんでした。さて行こう、ご自分から進んで十字架という杯に向かって堂々と歩み出されたのです。神様の御心に全てを委ね切るとどれほど苦しく辛く悲しい現実があったとしても、まっすぐに立ち上がって一歩踏み出すための勇気が与えられていきます。愛する教会の皆さん、私たちがみんなそれぞれの人生において自分の力ではどうすることもできないようなゲッセマネの園を通ることがあります。油絞りという名の通り、自分の魂を極限まで絞り出すような苦しみや悲しみを経験することがあります。そして暗闇の中で孤独に震えて、神様この杯を私から取り除けてくださいと泣き叫びたくなる時があります。でもどうか忘れないでください。あなたがその暗闇でうつ伏せになって苦しんでいるとき、あなたは一人ではないのです。主イエス・キリストがあなたのその苦しみを誰よりも深く分かっていてくださいます。そして私たちが悲しみに耐えきれず祈ることもできず眠り込んでしまっているその時でさえ、キリストは私たちに代わって起きて私たちのために取りなし祈り続けていてくださるのです。私たちはこれから聖餐の食卓についていきます。この食卓に用意された杯は神様の怒りの杯ではありません。あのゲッセマネの夜、イエス様があなたの御心が行われますようにと決断し、私たちの代わりにあの滅びの杯を一滴残らず十字架において飲み干してくださったからです。だからこそ今日私たちが受けるこの杯は私たちを永遠に生かす救いの杯、祝福の杯に変えられているのです。このあふれるばかりの恵みの杯を共にいただきましょう。そして私たちも人生の重荷の前で立たされた時、主の祈りに合わせてこう祈っていきましょう。主よ、あなたの御心が行われますようにと。そのように祈る時、主は必ず私たちと一緒に立っていてください。さて行こうと私たちの手を取ってくださり、新しい一歩を踏み出す力を与えてくださいます。だからあなたは大丈夫。新しい習慣、あなたの前に立ちはだかろうとするどんな試練や困難、どんな病や死であったとしても、永遠の命の豊かな祝福からあなたを引き離すことはありません。 あなたの御心が行われますように、そう祈りつつ、主と共に立ち上がり、主の御手に支えられながら新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はゲッセマネの園における主の血のにじむような祈りの姿を共に垣間見ることができました。私たちは試練に遭うとき、すぐに自分の願い通りになることばかりを求めて、思い通りにならないとあなたを疑い、あるいは祈ることをやめて眠り込んでしまうような弱く愚かなものであることを覚えます。どうぞそんな私たちを憐れみお許しください。しかし主よ、あなたはそのような私たちの弱さを、心は燃えても肉体は弱いと深く理解してください。私たちの代わりにあの恐ろしい苦難の杯を飲み干す決断をしてくださいました。その主のご決意によって、私たちが今救いの道を歩むことができていることを感謝をいたします。どうか御言葉と聖餐を通して、私たちもあなたの深い愛に満たされて、与えられた人生をあなたの御胸にお任せし、御心が行われますようにと祈りつつ、立ち上がる力をいただくことができますように。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。